ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
残念ながら最終回になってしまいました。レコメンポッドキャスト、レコメンダー慶太郎と、
はい、どうも北本カトラです。
はい、サブサカ清水です。
はい、学園です。
そして
見習いの松本です。
おー、
20歳か、
はい、なんだ、20歳の若手さ、なんか自信満々な自己紹介、は
い、そんなことない
です。登場だみたいな、
は
い、
そんなことです。
一番勃起した時にまだ硬い。
硬いですね。
硬いんだ。そんな紹介の仕方はちょっと。
硬いの。
硬、うんまあ、いですけど、
ね。一緒。硬いのよ。こっちは不思議だもんね。
いや、なんか今日プロデューサーが最終回だから、はい、
デビューと。
マジっすか。何、うん、ですかこれは。なんかの伏線ですかこれ。
今日は、まあ、考えすぎま、松本の嫌な話ばっかして、あの、はい、実家のお母さんが、ポッドキャスト聞いて、ああ、東京に出して失敗したなと思います。
なんでそんな願
い心配させよう。心配させよう。
俺いっぱい持ってます、そういうの。
やめてください。
いっぱい持ってますよ。
いいね、いいね。
不満から、愚痴から、何からも、はいはいはい、いっぱい、まあ、言いはしないですけど。
母親の耳には届かないようにちょっとお願いします。
言いはしないですけども、
ケイタロさんご存知ないと思いますけども、あの、松本と楽屋は仲悪い。
そんなことない。なんかね、いや、そんなことない。知ってはいますけど、はい、まあ、微妙なやっぱ上下関係、
ね、はいはい、微妙な上下関係があるんですよ、ね、
う
ん。
いや、僕は肉丸役です。赤鬼、なんか。
ああ、わざと、はい、赤鬼でね。
そうやって僕以外の先輩と仲良くしてればいいって、そういう。
深いね。
はい。
だそういう意味でやってるのに、松本が楽屋のことを怯えてるっていうのは、
そうそう、怯えてないです。怯えてないですよ、
ま
あ、
そうですね。
まあ、リアルに嫌われてるの分かってますから。
いやいや、そんな
僕は。愛情でやってるのにな。
はい、ねえ。まあまあ、最終回ですよ、今日がね。残念ながらね。うん。まあ、俺もね、あんま松本と絡んだことないから、どう絡んでいいのかよくわかんないんですけど、ね。
まあ、そうですね。
普段通りでいいんじゃないですか。
普段通りでね。
はいはい、
うん。普段通りでいいんじゃない
ですか。割と普通です。
ザ・普通ですから、松本。
やめてください、それだけは。それだけはやめてください。
あの、なんかね、バスケットが、なんか、オール京都代表だったって聞いて。
本当に？
そんな。
本当かし
ら？うまいんだな。
それはなんかそういうの多いよな。
話おかし
な。サッカーもなんか代表ぐらいのなんか感じだ
った。それは言って
る。すげえうまいんだろうなと思ってバスケ見たら、そんなうまくなかったんです
よ。ちょっとやめてください。
ただ、下手でもないんですよね。
そうですね。
あの、松本の特徴はですね、うん、この間卓球も、僕結構できますよ、つって、うん、あ、そうなんだってやったら、下手ではないんですよ。
うん、
あの、全部70点みたいな。サッカーも、あ、確かに下手じゃないですよ。うまいんですよ。
うん、
結構うまいですよ。うん、でも、うわぁすげえなってことではないですよ。あと、まずもとボクシングもやってるんですね。
あ、ちょっとやってました。
で、ちょっとパッパッってやったら、あ、なかなかいいパンチ出してんなて、うん。でも、うわぁすげえなって感じじゃないですよ。うん、全部70点みたいな。
そう、広く浅くのタイプ。
そうなん
です。でもなんか、そんないやらしい顔して言わない
の。でもなんか、あの、もう僕すごいですよ、みたいな感じで言うわけですよ、やる前に。僕ちょっと卓球はすごいですよ、みたいな。ムカつくんですよ、またこの、二十歳のくせにこの野郎。
なんか清水さん、後輩の話になって急に元気になって
きました。ムカつくんですよ。で、今またなんか調子乗って、清水さんそんな顔しないでください、みたいな。なんか、そんな感じの、ちょっとなんかもう、
今日来たばっか。そんな調子に乗っていいのかな？
あ、すいません。
はい。でも松本くん一個仕事増えたんですよね。
そうです。
京都のご両親ね、聞いてもらいたいですけど、あの、髭男爵、ルネサンスラジオっていうのがね、今日曜の朝4時半にやってたんですけど、
しかも、はい、あと TBS の、はい、爆笑問題とサマーズの今特番で動いてるんですけど、はい、そこにも今
入ってます。で、土曜日に今度髭男爵の文化放送の番組が、はい、土曜日の夜7時から9時にね、はい、なるんですけど、そこに今度あのサブ作家として入ることになりましたね。
ありがたいことです。
もう清水の顔がもう般若みたいにや
クビになってしまう。失敗しよう。
松本のいいところはザ・普通ではありますけども、そつなくこなしてくれるので、
まあまあちゃんとね、真面目ですもんね。まあ、ちゃん
と浅く広くとはいえ、清水みたいに狭く浅くじゃないですから。
それ一番ダメじゃないですか。
一番ダメですよ。
浅く広くのがいいじゃん。
それこそロッケで清水としょっちゅう行って、何回も言ってるけどさ、あの、清水が、はい、何かを見るたびに、すごい、うんちくを語るんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それが、本当に合ってんのか、毎回半信半疑なんですよ。でね、2割くらい合ってるんですよ。
そうなん
だ。だからね、無限に違うだろうとも言えないし、
はいはい、浅いです
よ。浅いですよ。
浅いですよ。カズヤさん知ってます？野球、みたいな。おう、もう俺野球あんま詳しくないから、つったら。うん、今巨人強いですよって、ニュースで優勝したってニュースを見た直後ですよ。今年の巨人は強いですよ。
あとヤフーニュースね。一人なんか入ってますけど、
あれ、これはこれは
AD の
セクシー AD、
今日オールスターですね。
違う違うっつって、
オールスターでもないです
けど、ちょっと入ってください。ちょっと
全員、ね、
エロい人入ってください。
エロくないです。
今セクシー AD は去年入れって言われたの。
うん、って言いましたけどね、焼肉を食うロケの時はね、もうがっつり来て、そう私がみたいな。
焼肉と
今ローキック
あと、いつもあの隙があると合コン会場を探して、
全然番組終わったらなんかインターネットでね飯屋探してるよね。
仕事です、
仕事じゃない、
仕事じゃないでしょ、あんな、うん、すげえ熱心にやってんだもん。しかも
あと松本への逆セクハラね、やっぱり。
いや今日もひどかった。
あ、今日もひどかった。やっぱ
今日何
してない。
まあ下半身をあらわにしろと、ああ脅迫を受けまして。
だからパワハラ、
パワハラを
受けました。言ってない。
そんなのうちの現場に。
いやいや、もう、ピンコの、その、年下のパワハラ、セクハラ、すごいですよ。
そんなこと言ってないです。私、一言も言ってない
です。提案ですからね。
いや、違います。逆に、あなたたちのセクハラは、本当に訴えたらお金取れますよ。
取れますよ。
本当に。
それはね、取れるね。
取れる。本当に。
それは取れるね。
ただ、まあ、それもですね、もう30過ぎた、まあ、おばさんじゃないですか。
30過ぎ
た。いや、若いっすよ。
いや、若い
っすよ。
いや、世間の30歳の女性はまだまだ若いと思いますけど、うん、やっぱりピンコさんは、ちょっとベテラン臭が出てるわけですよ。
本当はみんな二十歳に行きたいとこなんですよ。
そうなんです
よ。そこをね、もう、あえてこう、一個に活性化されてるわけです
から。だってもう、まあ、このラジオを聞いてる皆さんには分からないかもしれないですけど、うんうん、ピンコさんって普段、ベティちゃんのイラストが入った、まあ、ジージャンとか着てくるじゃないですか。
若作りし
ちゃった。やめてください、それ。
あと、なんか刺繍の入った、ラメが入った、ジーンズとかね。
ちょっと待ってください、私、一つも被ってないんですけど、
それ。クラブ系ですか？
いや、クラブ系じゃないですよ。田舎のおばさん系です。
田舎のおばさん。
太郎ちゃん、フォローしてください。
もう、あと、
事実ですからね。
あと、ミッキーマウスみたいにこう、パカって開くと、ミッキーマウスの耳みたいになるグラサンとかかけてきちゃうじゃないですか。
してないです。してないでしょ。
今、ドスッと音聞こえましたけど。
ローキックですよね。
ローキックですから、
ね。プロレスラーですか、あなた。女子プロ？
まあ、セクシー女性作家入団テストをやってますけどね。はい。入ってくるとこういう感じに。
こういうことになります、
ね。なるんでしょうね。
やっぱ女性が入ってきたらまた、敏感に反応しますよ。
します
ね。やっぱりイカズゴケの OL みたいな感じに、相当辛く当たると思うんで、うん。まあ僕は全力で守りますけども。
どっち
も、まあ、僕も全力で守ります。は
い、いや、ピンコさんじゃなくて新しく入った人なんですよ。
私そんな意地悪じゃないです。
もっと
前。今日も意地悪しなかったでしょ？してないよね、まっちゃん。
いや、これもパワハラみたいな
こと。してねえだろ、この野郎。
あとでちょっと怒られる感じのあれです。
あそこ見せやがれ、この野郎ってこと
ですね。今日は怖がる。引き迫る。
言ってないです。誤解招くと、ご両親が心配するじゃないですか。
心配しますよ。東京の女性は全員エロ女だと思ってますよ。
やめてください。ちっともエロくないです、私。
ただもう僕ずっと思ってたんですよ。まあみんなこう、一応にほら、セクハラするじゃないですか。
はいはい、
ただね、一人だけガチで好きでセクハラしてるやつがいるんですよ。セクハラとか好きなやつがいるんですよ。はは楽屋ですよね、これ。ぶっちゃけ今まで言わなかった。楽屋お前好きだよな。
まあ、好きですよね。
お前ほんと好きだよな。
好きですよね。
だって、楽屋に立っては、ふんわりセクハラじゃなくて、ピンコさん、じゃあ付き合わなくていいですと。一回だけエッチさせてくださいとか、堂々と言ってますもんね。
う
ん、
最近エッチじゃなくて、チューしたいって言って
る
んですよ。
もう、諦めた。
ない、もうそれ、まあ、チューなら OK かなっていうのがあるんで、一回でいいからさせてくれと。
一回でいいから。
一回でいいから。
チューをね。別の曜日の、私の先輩の AD さん、はい。野上さんに、はい。なんか、ピンコさんとチューしたいんですけど、みたいな相談をしてたらしくて、先輩か私、ご飯食べてるときに、相当気持ち悪いって、楽屋は相当気持ち悪いから、なんとかしてもらった方がいいよっていう、ちょっと、注意事項をいただいたんです、私。
あ、なるほど。
なんで、この場を借りてちょっと言っていただけます？
なんか、でもそれ、私、モテてるみたいな。
いや、違います。モテてるじゃなくて、本当に迷惑なん
で。メール行きましょう。もう。
ねもうなんか、この話いいやと思って、俺もうさっきからもう、ずっとディレクターの顔ばっか見てた。
メール行きましょう。ただ、こういう、裏方事情っていうのは、iPod をダウンロードまでして聞くやつって、相当僕、まあ、最終回だから言いますよ、リスナーに。相当既得なやつなんですよ。僕もそういうタイプでしたから。そういうやつは、裏方のトリビア大好きなんです、ね、
まあでもこういう感じですよね、レコメンね。
そうです。
そうそう、もうちょっと表向きじゃない部分もね。
そうです。
ありますよね。
ケイタロウさんが、一番大人ですから、はっきり言って。
確かにそうですね。
放送ではみんなに責められてますけども、実は、ケイタロウさんが一番大人ですから。
そう、う
ん、だから、まあ、枯れちゃって、セックスレスにもなるわけですよ。仏みたいなポジション
です。ああ、なるほど、なるほど。
っていうかね、本当ね、まあ、よく出ますけど、はい、なんでね、この月曜日、孤独死の話題が出るのかとか。
孤独死の話題多いです。
今日も、なんか海外に住むみたいな。
はい。
ね。
加藤 P と、ちょっと僕、海外話で、
なんか海外のなんかこう、シングルライフじゃないですけど、はい、なんで二人でそんな話してるんだろう
な。あの、後半に至っては、加藤 P と僕で、ちょっとずつ二人で、まあ、貯金して、将来一緒に住もうかみたいな、このまま二人とも独身で行くんだったらば、みたいな、
うん。
で、どっちかが先に死んだ場合は、どっちかの墓をオーストラリアに建てようじゃない
か、うん。なんでオーストラリアだよっていう、そこもね。
やっぱり、やっぱ寂しいから体が冷たいんですよ。うん、だからこの南の島でこう温まろうじゃないかみたいな。
これ初回も孤独者
で
やっぱ
メール読みましょう。
切ないね。
最終回も孤独者だ。
まあだからこれだからね。やっぱねあんまりこう僕も電車で聞きながらこの自分でポッドキャスト聞いて暗っていうの
は
ね、
はい、暗いです
ありましたけどね。
だから今日はもうモテないとか孤独死とかそういう話やめましょう。う
んね、まあちょっと前向きな話をね、はい、まあ最終回ですからしていきたいですけどね。まあ一応あのポッドキャスト終了をまあ惜しむ声ですか、はい。ちょっと代表してちょっと、
はい、すごい来てますね。
すごいなっていうね。神奈川県の、上田の次男坊からですね。
はい、ああ上田君のはははは。
知らねえだろう。
初耳じゃない。割と結構初めてだと思います、
ね。ケイタロウさんスタッフの皆さんこんばんは。ポッドキャスト終わってしまうそうですね。僕は。学生で大好きなラジオが聞くことがどうしてもできないことがあります。まあまあ学生もね、
まあ、
忙しかった
りね。いろいろありますからね、
はい大好きなラジオを聞くことがどうしてもできない、時ですね、ラジオ離れが叫ばれる中、うん低年齢層のリスナーの獲得に各局が苦戦を知られていることは、皆さんもご存知のことも思います
はい、はい。
それはうちらのが知っとるわけ
かな。うちらはダイレクトですからね。
ダイレクトだよな、はいはいはい。もちろん僕のように学生で同じような立場の人も多いでしょう。そんな人からすると、ポッドキャストというシステムは大変便利で、うんラジオというメディアへの愛着も深まるものであったはずです。うん作家志望の僕が生まれて初めてメールを読まれた番組であるレコメンが、うんポッドキャストを始めると聞いて歓喜した、うんリスナーの一人の僕にとって、今回の決定が残念他ならないものであることに相違はありません。こいつ難しいな。
彼はまあ志は高いですから、うん、もう作家を目指すんじゃなくて文化放送の入社試験を受けてもらって、うん、文化放送のポッドキャスト部に入ってもらって、う
んまあ、ポッドキャスト部ってあるんですか。そんな部あったっけ。そんな部あったっ
け。ないでしょ。
仕方のないことだということも分かっているのですが、どうしても諦めきれずこのようにメールを送らせていただいた次第です。どうか存続というわけにはいかないでしょうか。電波の入り具合上、日本放送優勢である神奈川で文化放送の帯番組を毎日のように聞いているのは
誰なんだよ。
僕がレコメンファン、元い文化放送ファンである証です。そんなファンじゃねえんじゃないか。でもありがたいね。
すごい現状分析。
すごいですね。
こんな勝手な要望が、もしスタッフの皆さんに届くことがあれば、ここにいる一リスナーの生活がより楽しくよし、そして明るくなることは確かですという、ね。
ああ、そう、企画書みたいなのが
感じです、ね。もしくは、うざい社長の、なんか朝の朝礼みたいなね。
これ持ってきましょう、
もう。でも本当ね、多かったのがですね、やっぱまあ、ぶっちゃけた話、
はい、
文化放送の送信所っていうのが埼玉にあるんですよね。うん、で、ビルがたくさんやっぱあったりする関係で、あんまり横浜方面に電波が行かないんですよ。
なるほど。
そういう中で結構ね、神奈川の子からこのポッドキャスター宛てに、なんかね、ポッドキャスト聞きましたっていうメールが来てたのは、なんか本当やってよかったなというか。
放送があんまり聞こえないから、ポッドキャストで、このレコメンを知ってもらって、楽しんでもらうっていう、まあ、非常にいいシステムではあったんですけど
もね。裏で、本当に逆にもう、裏の裏を出してる分、なんか新規で聞く人は、まあそんなにないんじゃないかなとは思ってたんだけども、なんかやっぱこれで、聞いてくれたっていう人もね、
うん、ね
結構多くてね。
うん、
いやー、まあちょっと残念ですけどもね。まあ、なんていうんですかね。まあ、もともとこれ以上、ポッドキャストの番組を増やしたくないっていうところから、まあ、無理をお願いして、まあ、ちょっとやらせてもらった。
させてもらいましたからね。もともと。ラインナップに入ってないもの
です、うん、ああ、そうなん
ですはあったんで、まあまあまあまあ、3ヶ月だけでもね、
まあまあ、
やらせてもらって、
はいはい、
よかったな、というね。そう
です
ね。
まあ、本当悲しいですけども。まあ、松本は早く帰れるなと思って、ウキウキしてる感じあります
けど。ちょっと待ってたもんね。
そうですね。
まあ、外でいつも待ってましたけど。
そうですね。
早く帰り
で
も、そっか。早く帰りだったんだ。
うん、今日、清水さん、ちょっとどうされました？ちょっと。
今日ちょっと後輩に当たり強い、ね。
ちょっと怖い。ちょっと怖い感じの清水さん。
いつもの癒し系じゃないよね。
攻撃的だけどさ、頭の上に嘘つきって書いてある。全然説得力ない。 ないんだよ
な。尊敬しろもんと。
嘘つきだわ、いつもの癒し系の優しさはなくなるわって、もう何にも取り柄なくなっちゃったじゃない。
いやいや、ありますよ、いっぱい、多分、探して、そういうの。自分じゃわかんねえから。
まあ、俺もまだ4年ぐらい付き合いで、まだ見つけてない
から。なんだよ。
ちょっと探しきれ
ない。見つけろ、気づけ、ちょっと。
これからな。
頼みますよ。
まあ、M1 一緒にやってる時に、思ったのが、はいはい、あ、こいつはパソコンに手を置いたら話さないなっていうところだけは、いいと思う。
パソコンに手を置いて話さない。あ、そうですか。
確かにそうだね。
そうそう。一回、だから、打ち始めると、うん、まあ、文章の進みは遅いんだけど、はい、手を離さないのは、
あ、
ま
あ、それは確かにそうですね。
さすが、大人の見方はしてますね。
そうそう。だから、進みが早かったら、まあ、作家としてね、すごい活躍は。
別に何も考えてないよ。
これが遅いんですよ。遅いんですよ。褒めてもらったのに否定しちゃう感じ。この感の悪さですよね。
ああ、そう。うん、
でも清水さん褒めるともう、文字通り受け取りますから、そこはでもね、はい、いいところですからね。まあでも本当なんだろうな。なんか、まあこのポッドキャストに関してはね、はい、まあまた復活できればいいなっていうのもあるし、
う
ん、
そうやりたいですね、
まあなんかね、ちょいちょいなんか、まあ近い雰囲気では、月曜日やってますから、まあまあ、
そうですね。
それはいいかなと思うんですけど、ね、まあ一つ言わせてもらうと、文化放送自体がもうちょっとポッドキャストにね、こういう、なんでしょうね、ポッドキャスト、まあそれこそやっぱラジオ離れっていうのは、うんうん、まあ、本当だと思いますよ。そういう中でね、うん、なんか、やっぱ聞く習慣がないと、ラジオって聞かないと思う
んです。しかも、ポッドキャストって今、うんうん、若い子みんな、その iPod とかに落として、聞いて歩いてますから。
うんうんうん
だから、そこを若い子を広げなきゃいけないのに、若い子のメディアをあんまりね、こう絞っちゃうとね、って思いますけどね。まあ、こういうこと僕と慶太郎さんが意見すると、来週から僕と慶太郎さんがいなくなってると
思います。まあ、でもなんか本当ね、なんか、文化放送としてね、はい、いろいろまあ、ポッドキャストが、なんか、盛り上がっていく体制になればいいなと思いますけどね。
はいはい、だって僕、ラインナップ見ましたけど、これよりはマシだろってのありましたよ。
いや、そんなことはないけど。そんなことはない。
まあまあまあまあ、僕は文化放送の外部の人間ですから、別になんぼのもんじゃいで言わせてもらいます。
ケイタさんそこ守りますから、
っていうのありましたよ。
ほんとそうですよ。
ね
え。あ、めっちゃありますよ、そんなの。
お前が来るの、お前が来るの。
あれ何あれっていうのありますよ。
全然あります、全然。ね、はい。全然あります
。老人、老人がすり鉢でゴマをするだけみたいな番組とか。そんなのありましたよね、確か。
そんなのないです。
あ、ないですか。世界のスピーカーとか、そういう、ありましたよね。
なのない。
あ、ないですか。
あ、武田さんが困ってる。
カメムシの育て方みたいな番組。それはありましたよね。
それも、
あ、
あったかな？
それはないですか。
ないですね。まあまあまあまあ、
あと、大竹誠さんの、ゴールデンラジオとか、うん、あれはいいですよ。
あれは急に守ったら
来た。強いもんね、こびるんだよ、そこね。
まじゃないですか。あれはもう僕はもう何回も聞いちゃいますから。
うん、でもね、やっぱ大竹さんも羨ましいなと思ったのは、大竹さんの番組って月火水木金って毎曜日、うん、一気にね全部聞けるんですよね。
ああ、そうなんですよ。
ポッドキャストで文化放送のポッドキャストはなんか一周流れたら更新すると前のがなくなっちゃうんですよね。そう。だから他の他局とかのは、うん、まあ番組によっては一周更新もあるんですけど、
ただバックナンバーで聞けんですよね。
ずっと残ってるのがあるんですよ。やっぱ、ね、あれがいいなと思ってね。
あ、それいいっすね。そっち
の方がいい。なんかいつでもなんか、新しく聞いた人が遡るとね、うんはい、なんか余計わかるじゃないですか。
そうなんです。ブログ的な要素があるわけです。
下がったりもするし。
そうなんです。
なんかああいうのがね、あるといいなと思うんですけど、文化放送はそれがね、あんまないんでね。
ケイタロウさん、ちょっと、文化放送の社長にと仲いいんですから、
頼むよ、ケイタロウちゃん。
仲良くはないですよ。その、
社長室も行った仲じゃない。
そうですよ。
社長室行っただけだな、あれな。椅子座らしてもらっただけ。
逆にあれですよね、社長と仲良くても、社長にそういうことを提案しても、現場には関係なかったりしますよね。
あ、そうか。
逆にね、現場がギクシャクします
よね。そうなんですよね。うん、何お前、飛び越えて一番上の人に言っちゃってんだよ、みたいなことになりますからね。そうなんです。
そこは難しい、大人のルールがね。
難しいですね。
それに社長がね、わざわざ下に降りてきて、レコメンのポッドキャストの部分、あれをもうちょっと続けなさいなんて言うわけないんだから。
そうです、逆に。
そんな細かいこと
なんて。そうですね、もっと大きい仕事してもらうじゃないですか、社長は。
だね。
確かに。まあ
校長先生が生徒の名前全員覚えてないので一緒ですから。
それはちょっと寂しいから寂しい。まあそんなもんですよね、現実は。
まあでも、まあなんだろうな、この、ほぼ愚痴だったこれがね、はい、ネガティブな話しかしなかったのが、まあ3ヶ月ね、はい、できただけで
も。でも最後結構、ちょっとまあ毒づいてますけども、前向きな意見です。ポッドキャスト盛り上げていく、ね。レコメンが終わっても、文化放送のポッドキャスト盛り上げていきましょうよ。
ね。
僕も一人で何度もアクセスしますから。 ケビーに。
俺は、お願いします。
多分一回も聞いてないと思います。
あの、アドレスは何ですか？
そうそう、iTunes とか使ってないと思いますよ。
URL は何ですか？
URL とかそういうことじゃないんじゃないですか？
違うんじゃないですか？
まあでも、もちろん分かってないですけどね、あんまり。
いや、僕は分かってます。
あ、本当ですか？
俺毎週一応ダウンロードして、どんな感じなんかなと思って、電車で一応、引いてきてました。
いや、
まあそれは、だからこそこう、悪い部分は全部わかりますけど、
ね。あ、でももう本当ディスクジョッキーの鏡ですね。
さすが。
清水くんは聞いてるんですか？
いや、一回も聞いて
ない。あ、一回も聞いてないですか？
はい。
うん、わか
る。さっきまで聞けよみたいなね。
ごめんなさい。
これが清水さん。
ごめんなさい。
でもなんかね、本当別にこれはね、清水同行じゃないんだけど、はい、なんかポッドキャストが終わる理由を、どうやらなんか清水だと思ってる人が結構多いみたいで。
マジっすか？
だから今回坊主にしてきたんだな、みたいな。
ああ、そういうこと
ですね。
ああ、
そういうことですね。多いですね。
そういうことは、僕がじゃあこのコーナーを潰したと。ちょっと勘弁してください、そこまで。そこまではそんな悪くないですよ、僕。
ね、だから結局でも、優しさですよ、みんなのね。
そう。
嘘つきって頭に書いてるけど。
マジっすか。
俺、未だになんの、なんでそうしたのか分かんないまま、はいはい、ほったらかしてるから。
はいはい、
ああ、そう。
うん。
みんな優しいんですよ。
疲れちゃってる、僕、実は。困ったな、もう。しょうがねえな。
まあ、僕は分かってますけどもね。これ、ポッドキャスト聞いてる人は気になるところです。
気になるよ。
こういう話始まると僕はもう喋れなくなっちゃうんだよね。涙目になっちゃう。
まあ、ものすごい簡単に言うとですね。
はい。
まあ、先輩と、まあ、僕も含めてですね。
もう下向いた清水。
はい。僕も含めて、日曜日はレギュラーで清水君のスケジュールは抑えられてるわけですね。僕ともう一人の先輩も含め。まあ、っていうかまあ、他のメンバーもそうなんですけども。それでは清水君がですね、すみませんと、今日はちょっと、無理ですと、メールが来たわけですよ。うん、まあ僕にも、
はい。
で、その先輩は前日かなんかにそういうメールのやり取りがあったんでしょうね。うん、それで、僕はまあ、ああ、なんだ、忙しいな。じゃあ急遽違う仕事入ったの、まあしょうがねえな。はい。某、お台場の局の、ディレクターと、まあ特番やったディレクターと、ちょっと重い企画会議があるので、どうしても抜けられませんと。うん、本当に申し訳ないですと、うん。いうメールが来ました。
はいはいはい。
それで、一方、もう一人の先輩も、うん、まあ、似たような、今日清水ちょっと空いてんのかみたいな、
うん。
そしたら、いや、すいません。ちょっと今忙しくて今日は無理ですと。本当にちょっと仕事が今テンパってて、本当に申し訳ございません、はいはい。そっちにも来てたらしいんですね。うん、あ、なるほど。まあ、それだったらしょうがねえかと。こっちはこっちでやっとくかと。ね、
うん、
そしたらですね、とあるポキール君という後輩がですね、
はいはい、
たまたま、僕と電話で話しちゃったわけですね。
うん、
たまたま、その、某、もう一人の、
うん、
石井くんという作家と、
うん、
事務所で会っちゃったわけですね。
はいはいはい。
それで何が起こったかというとですね、うん、まあ、ポキールくん、ちょっとオシャレしてたわけですね。
うん、はい。ちょっとまあ、あんまりオシャレな人じゃないですけど、ね。
はい、オシャレじゃないです、普段は。
うん、
ザ・油とあだ名がついてる。
ちょっと油で、風呂も入ってんのかなぐらい怪しい感じ。
それが、めちゃくちゃおしゃれな格好で、それでまあ当然先輩にいじられたわけです。俺ポキールと、今日随分シャレた格好してんじゃないかって言ったら、まあ、ウキウキで、いや僕彼女に振られてから、久々に今日は勝負なんですよ。あ、何好きなことデートでもできんの？はい、好きなことじゃなくて、もっと手前なんですけど、スタートラインなんですけども、清水さんに合コン誘われまして、ちょっとここに行かなきゃいけないんですよ。
ほう。
あれと。
まあそうなりますよね。
しかも我々が撮ってたスケジュールはもう1ヶ月も2ヶ月も前からレギュラーで撮ってるスケジュールなんですね。それで合コンに行くのはいいという話になったんですよ。そのもう一人の先輩と僕が話したわけです。
うん、
それは作家も遊ばなきゃいけないですから。
そうですね、
ただ僕らが怒ったのはですね、
うん、
先輩に、
うん、
嘘をついたってことに腹が立ててるわけですよ。
ほう。
しかも、それを仕事って嘘ついてるんですね。
はいはいはい、
しかも微妙にせこいのがですね、うん、僕らの仕事よりも結構、要は大きい仕事だ感を出してるわけですよ。はいはい、
特番
の、ね。そうそう。フジテレビのディレクターのなんとかっていう特番の企画会で、
はいはい、
忙しくてすいませんって言って、こっちをほったらかして、女の子とは、イエーイフィーバーってやってたわけですね。
まあ、出会いはあった。
はい。
出会いはあったか。
出会い一応ありました、ね。
あった。
楽しかった。
可愛かった。
楽しかった。
楽しかった。
そこそこそこ。
まあまあよかったな、じゃあ。それでプラマイゼロだな。
そうです。
な。
そうです。さらにですよ。
はい、
その嘘がうちらが分かった後、
はい、
まあ、 カマかけてですね、うん、どうだ忙しいのかって言ったら、すいませんまだ忙しいですって嘘の上塗りをしたわけですね。
ただね、ただですね、合コン中にですね、バンバンメールが来たんですよ。で、僕ずーっともうそのメールどんどんどんテンション上がっちゃって、で、メールやらなきゃいけないから、そのね、
会話できなかった
。で、みんな女の子たちが、大変なのね、お仕事、みたいな感じで。
いや、またアッコさんからメール来てとか言ったでしょ。
いや、そんなことも言えるよ。調子に乗れなかったもん。実は乗り切れなかったんです、正直。はい。はい。
まあ、あと、もう、ポッドキャスト最終回ですから、もっとこう、追い込む話をするとですね、皆さんのリアクションが困る。うん、さらにですね、
はい、
まあ、ポキー録は別にウキウキしてて楽しい合コンじゃないですか。うんうん、別にいいじゃないですか。うん、だから、それを清水は最初から、その某先輩作家にも僕にも、うん、いや、すみません、合コンがあって、もう今日だけはお願いしますって言ったら、うん、じゃあ、次繋げろよぐらいで済んだ話なわけですよ。はい、その嘘をついたって二人に、っていうの怒りプラス、もう一個はですね、うん、まあ、これは、僕はそんな怒ってないんですけど、もう一人の先輩がさらに怒ってるのはですね、うん、その後、ポキール君に、うん、何お前バラしてんだよって追い込んでるわけですよ。
ほう。ほうほうほう。
なんてせせこましい先輩なんだと、うん。そこにうちらは怒ってるわけですね。
あ、むしろそっちに。
そうです。
怒ってる。
嘘をついたってことのせせこましさもまあまあいいですけども、うん、その後、嘘がバレちゃった。で、しかもポキール君は、俺らに、この、チクったわけじゃないわけですよ。普通にただ合コン誘われてるメンバーですから、うん、今日合コンなんですよ、清水さんとって言ったのに、その発動した嘘で、うちらにバレたってことで、うん、ものすごいプレッシャーかけたんですよ。
はいはい。
お前何バラしてんだよ、と、うん。余計なこと言うなよ、先輩たちによみたいな、うん。うちらが清水にやってるようなことを、清水が今度は後輩にやってるわけですよ。
はい。
だから僕は別に合コンは行ってもいいですけども、日頃お世話になってる先輩に、うん、ペテンなことをするなと、
はい、いう意味を込めて、はい、今日は頭に嘘つきと、
そういうことです。あと嘘1個つくと2個も3個も4個も5個も結局嘘を積み重ねなきゃいけないわけですよ。まあそうですね、
うん、
っていうことで、そしたら石井くんって言っちゃいましたけど、うん、某サッカーですね、うん、もう激切れしちゃって、はい、僕以上なんですよ、はっきり言って、うん、それで、もう僕元美容師ですからバリカンも持ってますから、あいつ坊主にしますと、後輩に嘘つかれて騙された、うん、それ腹立ちますと、要は舐められてんですと、あいつらこんな適当な嘘ついとけば大丈夫だって思われてんですよと、うん、だんだん俺にまで怒ってきて、うん、桂さんが甘いから、うん、あんな奴らなんてメールでちょっとやれば大丈夫だって思われてんですよっつって、石井くんは僕にまで切れ出しちゃってですね、うん、それで僕坊主にしますと、美容師ですからバリカン持ってって言ったら、なんかを察してですね、うん、まあ僕がなんか面白い髪型にされるらしいねっつったら、なんか多分まだ石井くんは言ってなかったんですね、うん、察したみたいで、これは先にやっといた方が怒られないぞっつって、この格好、
なるほど、
坊主にしてきた。
坊主に嘘つき
言われる前に先にやったわけです。ただその石井くんはですね、はい、こういう嘘つきみたいなギャグにするとめちゃ切れるタイプ、長くやな、
ね、非常にもう今僕怖いですね。
怖い、
この後
僕も怖いですよ、うん、その石井くんっていうのはあのギャグで許すタイプじゃないんですよ。
じゃないよね。
反省するときはちゃんと反省するやつが好きなんですよ、うん。これはやばいです。
これやばい。で、あれでしょ？しかもこのポッドキャストが終わった後に
石井君と会うんです。
会うんでしょ？
やばい。
会いますね。
だから市民的にはこのポッドキャストをできるだけこう長く今した方が、ま
あ、いつか行かなきゃいけないのであれですけどね。
いいんだろ？
はい。
いやでもそれもあの石井君、お前いつになったら終わんだよって言ったら、例えばもううちら2時ぐらいにバレてるとしますね。今までの清水君だとまた。すいません。今日は、3時か4時ぐらいまでかかっちゃうんで、また日改めさせてくださいって、家で寝ながら打ってますよ。
そんなしませんもん。
まあ、今日行くしかねえな。
今日は行くしかないですよ。今日は
まあもう覚悟してますね。
覚悟して
だってこれ、下手するんですよ。こう、頭の頭頂部に嘘つきって書いてあるじゃないですか。うん、それで、すいませんでしたってやったら、石井くんに向かって、嘘つきっていうのがありますからね。
反省ゼロだろ。
反抗心に取られる可能性ありますよ。
それはフレーズ間違えちゃった、うん、
だって今度さ、なんかロケ一緒に行くんですけど、はいはい、この嘘つき頭と行くわけでしょ。
これはきついですよ。
どうしようかな
と。だからこれは僕が思うにはですね、うん、これをもっとこう、ひびを入れたりして、要は柄にした方がいい。
スイカっぽい感じ？ あ、マスクメロン的な感じです
か。マスクメロンっていうか、おしゃれ、
もうちょっとその金髪をね、金髪にしてるところをもうちょっと線つなげたりして。
つなげたりして、柄にすればいいんですよ。
なるほど。
ちょっとなんかスイカの柄ぐらいにはなるよね。
わ、うん、かりました、わかりました。まあもうちょっと改良します、これは。ちょっと。はい。
あの、稲妻みたいにすればいいんじゃないの？エグザイルみたいに。こう。
エグザイル。
ソなんて、ソっていう字なんて稲妻っぽいですよ。
あ、そうか、ね。あの、ボーカルの方がそうか、そういう感じ
ですね。そうだね。ただ、さっき、まあ、これ正式に決まった話なんですけど、はい、その嘘つき紙の時、はい、まあ今までずっと清水さんこのレコメン月曜日の、はい、ゲスト対応清水さんがやってたんですけど、
はいはい、
嘘つき頭期間中は、はい、あの、それが楽屋さんに。
ああ、はい、これは重要な。タレ打ちという、
タレ打ちは楽屋さんに移行しました。
来週からちょっと。
確かにこれはタレントさんに見せられないですね。タレ打ちのポジションを取られちゃうとまずいね。タレ打ちした作家さんっていうのは演者さんと近くなりますからね。はい、ブースの空気も良くなりますから、はい。基本的にそうなってくるとブースに入ってもらうのも楽屋先生という形
で。楽屋先生にな
ります。これ元に戻さないとダメだこれ。
そうすると清水くんはまあ基本的には、まずは、あの、一番最初にやるメールを選ぶ。
ダメ、ダメだ、これ。ちょっと、すぐ、あれ、染めよう。うん、ちょっと。
まあまあ、楽屋さんも乗ってますからね、
乗ってますから、今もう。
仕事がどんだけ増えましたか、この。
まあ、ちょっと、まあ、いろいろちょっと、まあまあ、ね、まあまあ、そうですね。うん、結構。
テレ朝の方では。
テレ朝の方でね、すごいらしいっすね、あれね。楽屋さん。
はい。
あの、堂本くんと楽屋くんの番組ですからね。演者で出てるんですか、ツーショット。
そうですね。
それで、はい、堂本くんがやりたいことを毎回やっていくっていう、はい、ツーショットの番組。
ツヨチャンネルね。
ツヨチャンネルちょっとまあ、入れさせてもらいまして。はい。
でね、はい、AKB 絡みをね。
そうですね、
ちょいちょいやります、
ね。そうですね、こん、ま、毎回話してますけど、うん、まあ、宮崎美穂さんのニコニコ動画だったり、はい、大島麻衣さんのトークライブとかもちょっと手伝わせてもらったりとかしつつ。は
いはい、すごいですよね、これね。
で、松本アナ、ヒゲ男爵
も。ヒゲ男爵
で、
あと、
TBS。
TBS の特番も決まって
、ね。はい、勉強させてもらってます。はい。
はあ、で、その雇っていただいていいですかね。お願いします。
ちょっともう自分で精一杯なちょっとなかなかちょっと
なんだよ
縮小、
ね、まあとりあえず来週からのタレ打ちは学校、はい、楽屋さんにということで
頑張ります、
はい、ちょっと嘘つき集まんじゃなくなった時点でもう一回ちょっとディレクター
関係検討会
があですか
みたいなんです
ね、はい、すぐ戻します、戻します。
まああのバカロ清水さんは今週のあのバカロ清水キレをね、
キレよかった、
ぜひとも、
ああ、ありがとうございます。
久々にやっと魂がレコメンに戻ってきた感じ、ね、あの仕事がなくなって逆にもうレコメンにもう一回原点回帰ですよ、
うん、はい、
もともとキックボクサーで入って加藤 P に拾われて、
はい、うん、はい、そうですね、
そうです、
加藤プレスに拾われてね、はい、そうですね、
家族の元に魂戻ってきましたから、
うん、はい、
ちょっと頑張ってください、
はい、頑張ります、
な
ちょっとテンションが落ち気味ですが、
はい、
あ、露骨に落ちちゃってますけど、うん、頑張ります、
はい、まあでもなんか清水さんってね、なんかこういう人ですよね、はい、すごいなんかね足元を救われる、
はい、そうなんです、
能力うんぬんの前にね、
そうなんですよ、ノリノリで、
ね、そこはちょっと運悪いよね、そうまあ頑張っていきましょうね、う
ん、だってこんなにあの普段リスナーのメールから、うん、清水さんをクビにしないでくださいとか清水さんまた仕事なくなったんですかって、うん、放送作家の仕事状況をリスナーに中高生たちに心配される番組ってないですよ、
うん、ね、そうですね、応援メールを募集したいです応援メール、うん、彼女たちに救われたい、彼らに
彼らにね、
はい、
だから本当このね、京都府のダンプ松本幸四郎とかも、うん、清水さんの何がいけなかったのでしょうか、
そうよ、そう、本当お願いします、
またポッドキャスト聞けたら嬉しいですっていうね、
おお、うん、清水ファンじゃないですか、僕が来たくてポッドキャスト聞いてるわけじゃないですか、
いや清水ファン結構いるよ、あのデメキングとかね、
デメキング
ですよ、デメキングなんて清水さんをクビにしないでくださいと、
ほら、
あのダメな人もチームに必ずいた方がいいんです
と、ほら、
うん、そうするとみんなが頑張るんです、
ほら、
ダメな人がいた方が
そこ強調する
んですね、
まあなんか褒められてるのかな、キナさんとかよくわかんないですけど、でまあ褒められてるってことですね、これね、
そう、
ダメでもね、
うん、清水さんには褒められてると、
ほら数字持ってるんですよ、で やってい
て、いや数字は持ってない、
え、
数字は持ってない、
数字持ってない、あ、そう、う
ん、そこはな、
あ、そう、人気はでも人気あるから、
清水のいいところは仕事は誘われないけど飲み会とかは誘われる、アリケンクビになったのに、うん、あの伊藤 P っていう
あのトップですよね、
トップが伊藤 P が清水にあの DVD になったから送ってやるかつって会議でって送ったりとか、うん、あと、うん、そうなんですよ、うん、で、ああ、伊藤 P、なんだ、清水のこと好きなのかって。いや、人的には好きなんだけどね。まあ、仕事とはまた別だよね、つって。人間清水とは仲良くするけどもっていう前置きがついちゃうんですよね。
そうなんですよね。意外だから、あの、さっき言ってたね、卒業ですって言われたの、アッコにお任せのなんか
プロデューサー。
意外に電話では話すん
だ、うん、あ、そうなんだ。
あと、この間 TBS に呼ばれて、うん、飯食わしてもらって企画書をダメ出しされたりとか。
うん、
クビにされてんだけど、ね、なんかみんなが気になる存在ではあるみたいですね、
うん、そうなんですけどね、なんかね、うん、なんだよ本当にもう仕事をくれよ仕事をください、皆さん仕事をください、
仕事をくださいって言ったら頭が嘘つきって書いてる
から、誰か助けてください、僕を
嘘つきって書いてあったから
ヘルプミ、
やっぱそれマイナスだな、それが
そうです、うん、
じゃあ黒くしていきますね、
頑張りますって嘘つきみたいになってる、
これあり
何言っても
お前が好きだっつっても嘘つき
だもんな、
そう
っ
す、うん、これ変えますもん、
これ変えた方がいいか
とりあえず今日だけですか、
まあ本当ね、あのポッドキャスト3ヶ月でしたけどもね、はい、聞いてもらってありがとうございます。もう終わっちゃうんだ。まあ本当ね、このポッドキャストは正直、まあこのために頑張ってるっていうよりかは、なんかうちらの本当、はい、なんか息抜きじゃないですけどね、はい、なんか本当にその時のノリだけでね、喋らせてもらって、
本当に言いたいことが喋ってたんで、本当に言ってよって言ったと楽しかった、うん、ちょっとね、すっきりするんですよね。
なんか、本当ね、リスナー皆さんにとってはね、逆になんか本当、申し訳ない放送だったのかもしれないですけど、まあ、放送の方はね、まあ、今、レコメンが6年3ヶ月なってますけど、まあ、より長くね、まあ、本当10代向けの番組だって言いながら、スタッフもほとんど30代超えてるという、本当にこれは申し訳ない状況ですけどね、まあ、ちょっとこのメンバーで、できる限りね。まあ、これ、いけるとこまで行ってみようよという気持ちで、まあ、やってはいますんで、はい、まあ、ぜひともね、まあ、月曜日から木曜日の放送ね、まあ、みんなにまた力を合わせて頑張っていきたいなと思いますんで、これからもよろしくお願いします。レコメン、月曜日から木曜日、夜10時から1時まで、放送しております。裏番組をぶっ潰せって始めてね、はい、もう裏がどんだけ変わったかみたいな、まあ、それぐらい長くやってね、はい、そうですね、もうなんか、うちらもどこに向かっていってるのかよくわかんないですけど、リスナーの皆さん、さんと一緒にね、まあ、いつまでも楽しめたらなと思いますんで、これからもよろしくお願いしますということで、これからもねよろしくお願いしますという意味も込めまして、ポッドキャストは、一旦最終回とさせていただきます。ではでは、
あの一言、
バイバイマスク、
出た超つまんねえ一回負けなかった
自分でも分かってるそう、これが伝説のね、これをやったら100位に上がなんか入ったっていう伝説だったんですよ。最終的にはこれが原因かな、うん、最終的にはこれが原因だった気もするわ。
ほんとつまんなかった